今日はイエス様が洗礼を受ける場面です。イエス様が洗礼を受ける場面ですけれども、これは4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、いずれにも書かれており、まあ、つまり、まあ、それほど重要なことなんだということでありますよね。この4つの福音書の中で今日読まれたこのルカの福音書が一番短いんですね。簡潔です。誰がイエス様に洗礼を授けたかとか、どこで洗礼を授けたか、何も書いていないわけなんですよね。しかしそういった関係者の中にこそ最も大事なことが凝縮されていると言っても良いと思います。それは何かというならば、イエス様が洗礼を受けた時に天が開け、聖霊が下り、声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このことからイエス様がどういう方であるかということがよくわかるわけです。と同時に、私たち人間が洗礼を受けるということの意味も教えられるわけであります。まず最初に21節で天が開けという言葉がありますよね。イエス様が洗礼を受け、そして祈っておられると天が開けた。このことについて少しお話をいたしますけれどもね、これは神様の救いのドラマの幕開けなわけです。こうまるで今まで神様が雨戸を固く閉ざしていた、その雨戸をファーッと開けて私たち人間の方にこう御顔を向けて、おはよう私の愛する子供たちというね、こういうふうな優しく声をかけてくださった、まるでそういうような場面ではないかと思うわけですね。ちょっと今日はあいにくの雪空でして、そのことはイメージの中で考えていただきたいと思いますが、そういったその灰色の雲というか、それが全てこう去っていって、太陽が現れて明るい、そして晴れやかで暖かい日差しが地面にまで届いている、まあ、そういう光景ってありますよね。美しい光景がありますけども、まるでそういうようにですね、神様の恵みと神様の愛がこの地上に注がれている、まあそういったことを象徴しているんではないかなと思うわけです。まさに夜明けです。幕開け、出発なんですね。スタートです。何がスタートしたかというと、神様のお働きがスタートしているわけなんです。イエス様が洗礼を受けられた時に新しい時代が始まっているということをこう言っているわけなんですよね。そして普通このイエス様の洗礼の時をもって、イエス様の公生涯の始めとこうしているわけです。公生涯って公の生涯と書きますけども、イエス・キリストがこの世界に対して公に救い主イエス・キリストとしてのお働きを始めたということですね。昨日まで何したか大工をしていたわけですけども、今日からは救い主の働きを、公の救い主の働きを始められたということなわけです。とても大事なことです。ところで洗礼というものはいつもスタートでありまして、ゴールではないんですね。これは人間についても言えるわけですけれども、洗礼を受けるということがこれ全ての第一歩なわけです。幕開けですからね。ですからこれは始めなければ何も始まらないわけです。時々こういう方がいます。これこれこうなったら洗礼を受ける、もっとクリスチャンらしくなったら洗礼を受ける、もっと清められたら洗礼を受ける、もっと完璧になったら洗礼を受ける、よく分かったら洗礼を受ける、これこれになったら、この時が来たら、そうやって、洗礼を受けることを先延ばしにしている、まあ、気持ちはよく分かるんですけれども、それは大きな誤解をしているわけですね。それ洗礼はゴールだと思っているわけです。ゴールではないんですね。洗礼を受けるときに天が開かれるというね、この言葉を私たちにとっても同じであるということ ですね、覚えたいわけです。と同時に、洗礼を受けている私たちにとっては、これはもうすでに走り始めてるんですよということを今日も思い出したいわけですね。もうスタートしてるわけです、ね、後ろのものを忘れてひたむきに前進し、神様の栄冠を得るために目標を目指して一心に今走ってる真っ最中なんだ、そういうことを思い出したいわけです、ね、まるでこれからスタート地点に立つかのような、そういったことはもうしなくてよい、もう道を走ってるわけです。まあそうは言っても忘れてしまいがちですよね。今自分たちはレースの真っ最中だということを忘れてしまいやすい。ですから今日は生産式がありますけども、これを食べるときに、ああそうだ、私はもう走り始めているんだということをですね、覚えたいわけです。とっても大事なことですので、いつも生産式を大事にしてくださいね。そしてスタートして、この間箱根マラソンがあり、駅伝がありましたけどもね、途中途中でこう水を補給しているかのようにね、そうだ、私は走ってるんだ、走り始めてるんだというわけです。まあそういうことから考えてみますと、スタートを切ってない人がこれ食べることは意味がないわけですよね。なぜかというと、まだスタートしてませんから、私はすでに洗礼を受けているということを思い出すことはできませんからね。ですから洗礼を受けた者が食べるということは、洗礼を受けていない方がこれを取ることは控えなさいというのは、それは排除しているんじゃなくて、とにかくスタートしなさいよというね、招きなんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいな。それはクリスチャンもクリスチャンでない方もぜひそのことは覚えていただきたいなと思います。さあ2点目ですけども、2点目は何がありましたか。聖霊が下られるということがあるわけですね。聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったと、こうあります。でここであくまでも鳩のようなと言ってるわけで、決して聖霊が鳩になって下ってきたと言ってるわけじゃないんですね。鳩に化けて出てきたわけではない。ましてここに鳩がいるわけじゃなくて、鳩のように下ってきた。まあ今日は鳩の話はちょっと置いときまして、聖霊の話をしたいわけですね。聖霊が、神様ご自身であるこの聖霊が見姿を持って下ったとわざわざここに書いてあることはどういうことですか。要するにこれは歴史的事実としてこういう出来事があったんだということを言ってるわけです。しばしばこう私たち人間の内面的な変化というか、こう主観的ないろんな経験がありますよね。その時にはしばしば聖霊を経験したと、聖霊が下られたということを言うわけです。それはそれで内面のことですから、それは結構なんですけども、ここで言ってることは、聖霊が下られたということはイエス様の内面的な変化を表現しているんじゃなくて、あるいはましてや幻覚や幻想ではなくて、本当に聖霊が下ってきたんですよという客観的事実として言ってるわけなんですね。聖霊が姿を持って、見える形を持って下られた。まあこれはやがて教会に聖霊が下られたのペンテコステの時をね、思い出すわけですけれども、神様の働きというのは私たちの主観的な部分だけではなくて、本当に神様が私たちのこの地上に下ってきたんだということをですね、言ってるわけです。しかもここでこの短い、この数行の中で父子聖霊が一生懸命働いてるのが分かりますよね。もう働きに働きまくってるわけです、ね、聖霊がもう注いでる、ね、父の声がする、イエス様が救い主の働きを始められる、これが神様なんですね。今もそうなわけです。私たちは気づかないかもしれないけども、いつもあなたのそばにいて、これほど神様が 一生懸命働いているわけですね。それを私たちは気づかないで、どうして神様は働いてないんだろうなとこう不安を言うかもしれませんけれども、それは働いていないんじゃなくて私たちが認めていないだけでありますね。いつでも聖霊は激しく下っておられるわけです。神様が働きに働いておられるということがよくわかります。これが神様、これが神様の働きなんだということなんですね。ところでね、イエス様は初めから神の御子でありますよね。初めから神様です。しかもそれはこの生まれる前からも分かっていることです。ですから聖霊が下られて初めて神の子供に変化したわけではないんですね。そういう意味からすると、私たち人間の受ける洗礼とははっきりとした違いがあるわけです。イエス様の洗礼というのは、私たちは聖霊をいただいてイエス・キリストと結びつけられて神の子供にしていただいたわけですね。ところがイエス・キリストは初めから神の子供でありますから、じゃあ一体聖霊が下られたというのは一体どういう意味があるのかと不思議に思うかもしれませんね。それは何ですか？それはイエス様がこれから救い主としてのお働きをする、その救い主の使命を全うするための全ての力を与えられたということなんですね。イエス様の使命というのは救いの御業であり宣教の使命なわけです。聖霊が下られた、ここでイエス様が救い主の働きを全うする全ての力を受けたんだということであります。翻って私たちクリスチャンや人間が洗礼を受けるということも中で聖霊の働きというのがありますね。で、さっき言った通りイエス様と違ってまず私たちは神の子供にしていただかなくちゃいけないわけです。イエス様に結びつけられなくちゃいけない、そこで聖霊の働きがあるわけです。しかし同時に一人一人神様から使命を与えられているわけです。そのための力も受けているんだということなわけです。ぜひそのことを信じて前に進みましょう。さあ3点目でありますけれども、天からの声ですね。天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この言葉が聞こえてきた。これの その前半部分、あなたは私の愛する子っていうこの言葉は詩編の2編7節にあなたは私の子、今日私はあなたを産んだというですね、こういう言葉がこうこだましてきそうですよね。この詩編7節というのは王なるメシアであります、ね、王様が即位する、そういう言葉であります。後半で私はあなたを喜ぶというこの言葉はイザヤ書42章の一節で、見よ私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだものという、こういう旧約の予言がこう聞こえてくるわけです。つまり苦難のしもべがですね、ここにこう聞こえてくるわけですね。まあそういうことはもうすでに多くの方々が指摘されている通りです。天から声が聞こえてきた、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、王なるしもべというお方がここにいるわけですね。王なるしもべっていうのは随分こう矛盾した言い方だなというか逆説的な真理であるなと思うわけです。王であるお方が人間の罪を背負って苦しまれる、そういう働きをイエス様はこれからされるんだということであります。そこに私たちの今救いをいただいているというね、根拠をここに見ることができるわけですね。ところでこのイエス・キリストのバプテスマの意味についてもう少し理解を深めていきたいんですけれども、それはこのバプテスマのヨハネっていう人がいますね。 この人とイエス様との違いをちょっと考えてみたいと思うわけです。バプテスマのヨハネはバプテスマを授けていましたけれども、それは悔い改めのバプテスマを説いていたわけですよね。神様の裁きを語っていたわけです。あなた方イスラエルはね、神の子供であるのに神の子供らしくなかったと、悔い改めなさいと、ね、罪を指摘し悔い改めなさいと、悔い改めと清めの洗礼を授けていたわけですね。でその時にイエス様はどうされましたかね。イエス様も一緒、ヨハネと一緒になって、そうだそうだ、私たちは罪人だと言ったでしょうか。そうではなかったですよね。イエス様は正しいお方ですから、そうしてもよかったわけです。しかしそうされなかった。むしろイエス様はバプテスマを受けたんですね。これどういうことでしょうか。イエス様は神様です。神様であるお方がご自分に背くということはありえないことです。罪というのは神様に背を向けたり、神様に無視したり、神様とは関係なく自分勝手に生きることが罪でありますよね。イエス様は神様ですから、自分がなさることがまさに神そのものであるわけですよね。自分に背くということはありえません。イエス様には罪はないわけです。しかし罪のないお方がどこに立たれたのか、裁く側に立ったんではなくて裁かれる側に立たれたんですね、イエス様は。それはなぜですか。それはあなたを救うためですよね。人間を救うためにイエス様は裁く側ではなく裁かれる側に立たれたわけです。罪のないお方が罪人の側に立たれたんですね。王であるお方がしもべの側に立たれた。それはただただ私たちを救うためであるわけです。このヨハネのしていることが間違いだということではありませんよ。大事なことです。人間にその罪、過ちを気づかせるということはとても大事なことです。そして人がなすべき正しいことを教えるということはとても必要なことです。しかしそれだけでは人は救われないんです。なすべきことを分かっているだけでは人は救われません。むしろそれがかえって人を苦しめるということがあるわけですね。こうすべきであるということが分かっているだけでは人は救われないんです。かえってこうすべきであったのにしなかったということで二重に苦しむわけですね。ですから人が救われるにはどうしても許される必要があった、そして愛し受け止められる必要があるわけです。今言った通り正しいことが分かっていても救われないっていうその例を言いますけどもね、ついこの間 ある目的があって本屋の図書館に行きまして、心配性な私をさようならみたいなそういう本があったんですね。心配性からどうやったら解放されるかっていうのがあってね。でこういうのがあったわけです。どうすれば心配性が治るか、ね、よくあるアドバイス、心配しても仕方がないと割り切ることですよとね。心配しても、しょうがない、割り切るべきだ、割り切るべきだ。こんなアドバイスされたって役に立たないわけですよね。分かってますよ、そんなことは分かってますよ。心配したってしょうがない、しょうがないの分かっているけども心配してしまうから苦しむわけですよね。まあ、今わざとこう分かりやすい例を言いましたけれども、多分もっと深刻なことがあるかもしれません。こうすべきであったということが分かっているだけでは人は救われないわけです。現実というのは分かっていても、していない自分が現実に存在するからですよね。 でもそのままでは良くない。イエス様はいわば心配性の人の側に立たれて、その苦しみを負ってくださったわけですね。イエス様が立っている位置をもう一度確認してくださいね。私たちの反対側にいて、あなたはこうすべきだった、こうすべきだった、こうしてはならないはずだった、こう言ってるんではなくて、私があなたのせざることを受け止める、私があなたの罪を受け止める、苦しみを背負ってくださったわけです、一緒に。これがイエス・キリストなんですね。これがイエス・キリストのバプテスマの意味なわけです。神の子供らしく歩んでいない私たちのために、神様自らがまるで自分が罪人であるかのように、ご自分のこととして私たちの重荷を背負ってくださったわけです。これがイエス様のバプテスマ。そうしてご自身の中に私たちを招いてくださって、ただご自身のゆえに人々を神の子として受け入れてくださるわけなんですね。ここが大事なことですけども、私たちが神の子供されたのは、私たちがこのキリストの中にいるから神の子供されているわけなんですね。私たちが神の子供らしくなったことに免じて神の子供にされたんではありません。全くそうではありません。イエス・キリストと無関係に、私が私であるから私が神の子供されたわけではないんです。私たちの罪のために十字架にかかられた王なるしもべ、神の子キリスト、このキリストの中に飛び込む、いわばバプテスマ、イエス・キリストの中に飛び込むということが、まさにこのキリストの洗礼が私たちに求めていることではないでしょうか。そしてこのキリストと結びつけられて、私はキリストの中にいる、キリストが私の中に住んでいる、私は今キリストと結びつけられている、そのことのゆえに私たちは神の子供なんだということなわけです。でそれはただそこで終わるんではなくて、これからは神の子供らしく生きるためにそうしてくださった。でそれは取りも直さず宣教の使命のために生きるということに他ならないわけです。まあ宣教の使命なんていうと堅苦しいので、今年の標語のふうに言うならば、人々にイエス・キリストのことを紹介するために私たちは神の子供にされたんだということをですね、覚えたいわけです。でその力というのは私たちの元からありません。聖霊が下ってくださった、現実に神ご自身が私たちの上に下ってくださった、ね、これで私が与える使命を果たしなさいよと言ってですね、たくさんのものをいただいたわけです。それを私たちは信じて一歩踏み出す、勇気を持って一歩踏み出す、これが私たちの信仰の歩みだということです。現実の自分自身を見つめれば、いかに神の子供らしくないかということに気づくでしょう。まあ、気づかない方がおかしいわけですね。気づく方が正しいんですけども、でも気づいてそこでどう思うか、その時に私たちはまずイエス・キリストが私のために背負ってくださった、だから私は今こうしているんだということをまず感謝したいわけです。自分が自分のゆえに神の子供になったんではない、私たちが誇ることは何一つないんだ、そのことをいつもいつも覚えていく。そして洗礼を受けた暁にはいつもこの神様の声を聞くことですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、これはイエス・キリストのうちにあるものがいつも聞いている言葉なわけです。この声をですいつも自分に言い聞かせたいわけですね。私は神様の愛する子、神様はこれを喜ぶ、またそれは自分だけでなくて他の方々にも 伝えるべきでありましょう。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。そして感謝を持ってこのイエス様から与えられたイエス・キリストを人々に紹介していく働きに今年も進んでまいりましょう。お祈りをいたします。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。神様、ありがとうございます。神様ご自身が人となって私たちのすべてを背負ってくださり、裁くのではなく私たちと共に歩んでくださって、私たちの代わりにそのすべての裁きを受け止めて死なれ、そして死に勝利してよみがえってくださったことによって私たちが今新しい命をいただいていることを覚えてありがとうございます。あなたから離れやすい私たちであります。どうぞいつもこのキリストのうちに住まわせてくださるようにお願いいたします。そしていつも私たちが自分が何者であるかということを忘れることなく歩ませてください。感謝し期待しながら主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。